どうぞローマ人の手紙の12章お開きくださいますか。パウロのキリスト者たちへの奨励、また勧告というのを私たちは見てきました。それはあなた方の体を神に捧げることであると。でパウロは私たちにその奨励を与えたわけですが、この体を捧げるということ、それは主が成してくださった救いの御業を覚えるときに、そしてその素晴らしさを我々が味わうときに、私たちの心の内側から自然と湧き上がってくるものです。主なる神様への正しい、そして当然の応答であると、誰かから言われてするものではなくて、主の素晴らしさを私たちが覚えるときに我々の内側から自然に起こってくるものである。だから私たちは、さっきの賛美でも聞きましたけれども、我々は誰かから言われてじゃなくて、救われたものとして神様どうぞ私をお使いくださいと、あなたのために使ってくださいと、そのような願いを持って主の前に自らを捧げていくわけです。確かに体を捧げることっていうのは主への感謝の捧げ物としてふさわしいことです。しかし同時に私たちが分かっていることは、それは我々の体を、我々を形成しているこの肉体、体という部分だけを捧げたらそれでいいということでないことは明らかです。当然神様は我々のすべてを要求していらっしゃいます。そのことをこの2節のところからパウロはより掘り下げて教えてくれるわけです。もう一度この1節と2節の御言葉を読みします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。二つ目にパウロが言うことっていうのは、私たちの心を捧げることであるということを言うわけです。この2節の初めのところに、この世と調子を合わせてはいけません、このように記されています。でご覧いただくと、この2節のところには2つの命令が出てきます。今お読みしたこの世と調子を合わせてはいけないという命令と、もう1つは心の一心によって自分を変えなさいという命令です。この2つの命令がここに表されて記されているわけであって、1つは否定的な命令です。こういうことをしてはいけないという命令であり、もう1つは肯定的な、つまりこういうことをしなさいという命令が記されています。まずこの否定的な、このようなことをしてはならないという命令、それをしばらくご一緒に見たいわけですが、この世と調子を合わせるなとパウロは言われました。一体それどういう意味なのかです。この世って一体何のことなのかです。おそらく皆さんはこの世界のこの悪の話をしているんじゃないか。確かにそういうことがあります。ここでは一般的に私たちがよく目にするこの天と地のこの地であったりとか、地上であったりとか、人類であるとか、そういった意味を表すコスモスというギリシャ語は使われていません。ここではアイオンという言葉で、どっちかというとこの時代の話です。また同時にこの言葉はこの時代というだけじゃなくて、流行、流行りですね、こういった意味を持った言葉です。ですからまずパウロはこの世と調子を合わせるなというときに、この世の流行であったり、この時代のさまざまなことということをまず言うわけです。そして調子を合わせちゃいけないって、この調子を合わせるという言葉も、何かこのある模範と同じようにすることとか、また同じ形にするとか、何かに従ってとか、何かに乗っ取って形作っていくとか、 何かに順応するとか、それに同化していくとかっていう、そういう意味を持っています。実はこの言葉っていうのは、このローマ書の12章の2節と、もう一箇所にしか新約の中で出てこない言葉を使っています。その一箇所がペテロ第一の手紙の1章の14節なんですが、そこには、従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずと、この従うという、そういう意味でこの言葉は訳されています。ですから、この調子を合わせるというのは、特有の模範やいくつかの基準に沿って自分の行動や自分の態度を形作る。自らの行動を形作るや自らの生活を順応させるとか何かに従っていく、そういう意味を持っていると。で、それはもう少し後で説明しますけれども、そういう意味があるということを覚えていただいて、もう一つ気づいていただきたいことっていうのは、実はこの調子を合わせてはいけないっていうのは受け身です。受動態です。つまり調子を合わせるっていうのは受け身なんです。ということは、この調子を合わせるという生き方は結果なんです。我々の誤った選択が原因でこのような生き方が生じていくんだということをパウロは言ってるんです。だからパウロが言いたいことっていうのは、どのように生きるかについて各人が注意を払うことが必要だって。皆さんがどんなふうに生きていくのかっていうのは非常に注意しなきゃいけないって。この2節の最初の否定的命令でパウロが言わんとしたことっていうのは、実はこういうことなんです。いいです。私たちイエス・キリストを信じる者たち、神の恵みによって救われたクリスチャンたちというのは、罪の許しをいただくことによって、私たちの内なる人が新しくされた者たちでしょ。そうですね。これがクリスチャンです。いいです。もうすでに我々はローマ書の中でそのことを学んできました。内なる人が新しくされているんです。その内なる人、その新しくされた内なる人にふさわしくない、救われる前のかつての生き方、かつての行いに再び染まることがあってはなりませんよという命令を与えているんです。もうあなたは新しく作り変えられたんです。なのにどうして作り変えられる前の生き方をするのか、それはしてはならないんだという、その命令を与えたんです。で、言い方を変えれば、内なる人が新しくされていながら、それを正しい行動や生活に反映させることをしないで、かえって偽った行動や生活をしている。ね、救われたならば、新しくされたならば、それにふさわしく生きていくのが当然なんです。救われていながら、かつてのものと同じような生き方をして、あなたは自らを偽っている。そんなことがあってはいけないという命令なんです。しかも、文法的なことを見れば、これは受け身だけじゃなくて、現在形で書いています。ね、しかも、この2節のところを見ますと、現在形の命令に否定をつけているんです。ということは、現在進行している行動を中止しなさい。そういう意味があります。ですから、パウロの中では、イエス様を信じて、新しく生まれ変わって、ね、クリスチャンとして歩んでいる者たちの中に、かつての生き方に目を奪われてしまって、そういう生き方をしている人々がいることを知ってたからです。だからパウロは今すぐにそういう生き方をやめなさいということを命ずるわけです。確かに我々というのは、このキリストの恵みによって救われていながら、それでいながら非常に誘惑に対して弱い存在だということは、よく皆さんもご存知です。主の前に喜ばれることをしたいと願っていながら、残念ながら私たちは それに反するような歩みをしてしまうことがあります。ですからまず最初の否定的命令、こういうことです。いいですよ。この世の流行に倣って生きてはいけないということです。この世に同化されてはいけないということです。リビングバイブルを見たときに面白い訳があります。世間の人々の生活態度や習慣を真似てはいけない。この世の中の人々の生き様を見て、あんなふうに生きたいとか、そういう紹介番組がいっぱいありますでしょ。この世のヒーローたちが。それを見てると、ああいうふうに生きていきたいとか、こんなふうに歩んでいきたいとか、確かに見てる人は思うかもしれない。でもパウロは言うんです。そういうことがあってはならないって。このような奨励する生き方や考え方、価値観などに心を奪われて、主を信じていない人々と、いいです、同じように生きてはいけないんだというのが命令なんです。そしてそういう間違った意味をしている信仰者が多いことも事実です。だからそうであったら、もしあなたがそうであったら、目を覚ますことです。そこには何の祝福もない。さてパウロはこの命令を与えたわけです。この世と調子を合わせてはいけない。ちょっと考えてみたいのは、今どういう意味なのか見てきました。この世の流行に倣ってはいけない、そういうものに同化しちゃいけないんだ。なんでそういうものに同化しちゃいけないのかです。だって確かに私たちの世の中を見たときに、我々が本当にこう感動するような、その生き様に共感するような、そういったたくさんの未信者がいます。なぜその人たちを習って生きちゃいけないのか、なぜそういう世の中の流行りに同化してはいけないのか、いくつかの理由があります。今3つのことを挙げておきました。1つ目は、救われたそれが目的に反するからです。どういう意味か、何のためにあなたを神様が救ってくださったのか。旧約聖書のイザヤ書の中がこう言います。7節、私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。っていいです、信仰者の皆さん。あなたが救われる前は、あなたの好きなように生きてました。幸せになりたいと思って好きなことをしてました。満足を得たいと思って好きなことをしてました。しかしあなたが願ってたものはそこにはありませんでした。神があなたを罪から救い出してくださった。そしてあなたを作り変えてくださり、本来の創造に目的に沿って生きるものへと生まれ変わらせてくださった。何の目的か、神様の栄光を表すためにです。神の素晴らしさをこの世の人々に明らかにしていくためです。我々の主がどんなに偉大な方であるかを明らかにするためです。だからパウロはコリント第一の手紙の10章の中で13節にこういうわけです。こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の、何です？栄光を表すためにしなさい。だってそのために私たちは生まれ変わったからです。しっかりと私たちの心に刻んでおかなきゃいけないのは、神が私を救ってくださった目的は、この神様の栄光を表すためである。そのために神があなたに命を与えてくれたんです。そのために神はあなたに救いを与えてくださった。そのことを私たちはしっかりと覚えておかなきゃいけないんです。ですからヤコブが警告するように、低層のない人たち、世を愛することは神に適することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。ヤコブの4章の4節のところに。もちろんヨハネも、この世を愛する人のうちに神への愛がないということを言います。つまり、どちらかなんです。救われる前の私たちはこの世を愛してきたんです。そして創造主の神を愛してこなかった。救われたことによって我々は今度はかつて愛していなかった神を愛するものへと生まれ変わったわけでしょ。そうすると私たちはかつて愛していたこの世を憎むものとして生まれ変わったんです。あなたが生まれ変わった救われた目的、 神様の栄光のために生きていく。ですから世を愛する生き方っていうのは、その新しい生き方に、救われた目的に反するものだ。二つ目で言えることは、よく関連してますけれども、新しく生まれ変わった私、新しい生き方にそれは反するっていうんです。どういう意味か、説明します。イエス様を信じる我々キリスト者というのは、罪の許しによって我々の内なる人が新しくされた、さっきも見てきました。ローマ書の7章のところでパウロがそのことを教えてくれました。私たちの内なるものは新しくされているんです。で、この内なる人っていう言葉は新約の中に3回出てきます。ローマ書の7章の中では、内なる人は神様の律法を喜んでるって書いてます。つまり、内なる人が新しくされた者たち、つまり救われた人たちっていうのは、神様の御言葉を喜ぶ者たちなんです。神様のお言葉を聞くと私たちの内が喜ぶんです。感謝するんです。内が新しくされてるからです。生まれ変わったからです。二つ目に、コリント第二の手紙の4章の16節のところでは、内なる人は日々新たにされていくんです。たとえ私たちの外の人は衰えても、内なる人は日々新たにされていく。つまり我々は変えられていくということです。パウロがテサロニケ第二の手紙の1章の3節のところで、テサロニケのクリスチャンたちのことをこんなふうに言っています。兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。変えられてるっていうことを言ったんです、パウロは。ね。あなたたちの信仰が成長し、あなたたちの兄弟姉妹に対する愛が増し加わっている。このような変化が生じていることを見たパウロは、彼らのことを神に感謝したんです。だって内なる人が新しくされたら、その人は変えられていくからです。日々新たにされていくんです。また三つ目に、この内なる人というのは神様によって強められていくものです。エペソの3の16に、どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださるように。つまりこういうことです。イエス・キリストを信じたときに、主イエス・キリストがあなたや私を救ってくださったときに、私たちの内なる人は生まれ変わったんです。新しく作り変えられたんです。これまでは罪によって支配され、罪の奴隷であった内なる人は生まれ変わったんです。その奴隷から解放されて、主に従う者へと変えられた。主の奴隷として生まれ変わったんです。だから、いいです。だから、ヨハネ第一の手紙の3章の中で、こんなふうにヨハネが言う言葉、それがよく理解できます。誰でも神から生まれたものは、何て言います?罪のうちを歩みませんって。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。そのことによって神の子供と悪魔の子供との区別がはっきりします。義を行わない者は誰も神から出たものではありません。兄弟を愛さない者もそうです。出てきましたでしょ。神の子供と悪魔の子供の違いが。どちらかに属するんです。我々みんな。ここにいらっしゃるすべての人は神の子供であることを信じます。期待します。でも御言葉が教えるようにどちらかなんです。悪魔の子供なのか神の子供なのか、どちらかです。それぞれに特徴があるんです。悪魔の子供は罪を継続して平気で犯し続けるんです。罪から離れようともしません。そういう生き方がその人の特徴なんです。サタンは偽りの父です。サタンは神様に逆らうものです。神様に敵対するものです。つまり、サタンに従っているもの、悪魔の子供というのは神に従おうとはしません。神が喜ばれることをしようとはしません。サタンが喜ばれることをしようとします。 ヨハネが言ったように神の種がその人のうちにとどまっているからだって。神様の種、つまり神の命、この霊的な命、イエス様を信じたときに聖霊なる神様によって与えられるこの新しい命、その命がその人のうちに宿っているんだったら、その人はこれまでと同じ生き方をしたいと思わないし、そのような生き方ができなくなるんだという話です。罪を犯さなくなるって言ってんじゃないんです。罪を憎むものとして生まれ変わったんです。だから今までと同じように罪の中をとどまり続けて罪を犯し続けることができなくなるんだとヨハネ私たちに教えてくれるんです。生まれ変わったからです。よく皆さんもご存知のようにエペソの2章の中ではパウロはこう言っています。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんだと。これが救われた者たちなんです。これまでとは違う神がお喜びになるような行いをする者として生まれ変わっているんです。しかも神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださった。つまり神が助けてくれるって言うんです。だからクリスチャンというのは神に喜ばれること、神の前に正しいこと、良いことをしていきたいと願い、そして多くの人たちは自分でやろうとして失敗するんです。神の助けをいただきながらそれをするときに神は助けてくださるんです。ですから私たちは新しく生まれ変わったものとして新しい願いを持ち、新しい目標を持ち、ああいうものと変えられているんです。だからその私たちがかつての生き方を見てその生き方に戻っていく、それありえないって言うんです。そのような生き方に戻ってそれで平気でいる、ありえないって言うんです。だってあなた新しく生まれ変わったから。信仰者の皆さん、悲しいことに私たちは罪の誘惑によく負けます。しかし感謝のことに私たちの心の中には罪を犯したときに苦い思いがあります。これは間違っているという思いがあります。神を喜ばしていないという思いがあります。だからどうするか、我々はその罪を神の前に告白しようとします。明らかに神の種がその人のうちにあるからです。新しく生まれ変わったからです。新しい人が作り変えられたからです。確かに我々はこのことに心を痛めます。私たちのうちに内在するその肉がかつての生き方へと引っ張っていこうとします。もう私たちはあるときはこういうかつての生き方は本当に虚しい、こういう生き方はしたくないと思っていながら、時にそういう生き方に心を奪われてしまうことがあります。パウロが7章の中で、ローマ書の7章で17節で言っているように、私のうちに罪が住みついているって言ったように、私は神に喜ばれることをしたいと思っていながら、残念ながらそれと逆のことを私はしてしまっているって。こういう戦いの中を我々は生きています。この肉は私たちをかつての生き方へ、罪へと誘惑します。だからパウロは言うんです。気をつけていなさいって、気をつけてなさいって。そのような誘惑が現実にあるわけで、もし我々クリスチャンが世の調子を合わせることが絶対ないとしたら、こんな命令は不必要なんです。これが現実の私たちの問題だから、パウロはそういうことをしてはいけないと言うんです。新しく作られたあなたには、それはふさわしくない生き方である。神の栄光を表す生き方でもない。三つ目に言えることは、今もいくつか我々見てきましたけれども、そういったこの世に調子を合わせて生きるというのは、神ではなくてサタンを喜ばせる生き方だからです。サタンを喜ばせるんです、それは。ヨハネ第一の手紙の3章の8節のところで、ヨハネは罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです、罪のうちを継続して生き続ける、そういう人は悪魔から出たものです。先ほどの御言葉を見ると悪魔の子供なんです。それが特徴です。 罪の中を平気で歩み続ける。神様に逆らっていても全然問題がない。ですから罪を犯すことっていうのは神様を悲しません、同時にサタンを喜ばせる。だからそういうことをしちゃいけないって言うんです。どんな口実をつけても神様が罪をお喜びになることなどありえないことです。神はどんな罪でもお喜びになることはありません。さて、今私たちは一つ目のその否定的な命令というものを見てまいりました。この世と調子を合わせていけないんだと。この世のさまざまな考え方であったり価値観であったり、この世の人々の生き方であったり、そういうものに習って歩んではいけないんだと。そのようにパウロは言いました。しかしね、皆さん、気をつけていないと我々は現実的に多くのクリスチャンたちがこの世の知恵とかこの世の価値観に助けを求めていることがあります。どういうことか。例えば、子育てというのは非常に難しいものです。もちろんそれだけじゃありませんけれども。例えば子育て一つ見たって、本屋さんに行くと世の中の人たちの知恵に基づいた子育ての本がいっぱい並んでいます。我々はその本屋さんに行って好奇心でどんなことが書いてあるのかちらっと見たりします。もしクリスチャンがそこに行ってそういう世の中の知恵を持って子育てをしようとしたら問題だって言うんです。なぜ問題かって。イエス、子供を育てていく上において一番大切なことは子供たちの罪を子供たちに教えてそこから離れることを教えなきゃいけないからです。世の中はそんなことを教えません。聖書が教えることは、生まれながらに彼らのうちには罪があるんです。罪が原因で彼らの行動が決まっていくんです。わがままだし、神様を恐れようともしないし、従おうともしないし。だから私たちは幼い時から彼らの罪に対して、それが間違っていることを教えていくんです。世の中はそんなことを教えてくれません。神が教えてくれるんです。なのにどうしてクリスチャンは神の教えではなくて世の中の教えに耳を傾けてしまうのか。もしそういうことがあるとしたら、教育だってそうです。死を恐れることが知識の始めであるって言います。箴言の中に11回も出てきます。これこそ最も神の前に価値あることだって言うんです。そして同時に親にまた保護者に託された最も大切な責任です。神を恐れることを教えていくんです。どういうことか。神を心から愛し、心から信じ、信頼し、この方を礼拝し、この方に従い仕えていくことを教えていくんです。それが最も大切な教育なんです。なぜならそれは永遠に残る教育だからです。永遠の祝福をいただこうとするならば、愛する子供たちが永遠の祝福をいただこうとするなら、そのことを教えずに何を教えます？しかし、クリスチャンたちはそれ以外のことに関心を持ってしまっている。主が教えておられるのは、主を恐れることは知識の始めだって言いながら、なんでその主のことを後回しにするのかです。世の中の人たちは、サクセスストーリーって成功のいろんなその秘話を話してくれます。こうしたら成功するって。もしクリスチャンがこの世で成功を収めるために信仰を犠牲にしているのであれば、その人はいいです。永遠の失敗者です。この世でどんな名声を得たとしても、神の前に価値がなければ虚しいじゃないですか。我々頭で分かってるんです。でもどうしてもそういったものに関心を払ってそういう人になりたいとか、そういう人になってもらいたいと思います。いつの間にか我々はそういった世の中の考え方、世の中の生き方、そういうものに誘惑を受けてます。 例えばこの世の言葉遣いに私たちは染まってません？ある時私は大前ですけど空港で英語を話している日本人の青年を見てました。その人が使ってた英語っていうのはアメリカの俗語ばっかりです。それは公の場では使えない言葉です。多分アメリカに行ってそういうことを聞いてたんでしょう。そういうことを学んでます。そういう言葉があたかも正しい英語であるかのように、昔あのフェビアンというのがいました。よく来てくれた IBC からの。彼は警察官で、そのアメリカの警察ではその登録さえして、その申請さえすればパトカーに乗せてくれるんです、一般市民を。無謀にも私はそのパトカーに乗ったわけですけれども、彼との横に前の席に座りました。そうするといろんな犯罪現場に連れていくわけです。ある時暴れてる人間を彼が捕まえて後ろの後部座席に乗せて、ね、彼はまたどっか行ったんです。私と二人きりになりました。いろいろ文句ばっかり言ってるわけです。もうあまりにもその言葉が汚いんで、その言葉を何とかしようってで、お前も警察官だろって、いや僕は牧師だと言ったんですが、彼は信じませんでしたけど、言葉遣いにおいても私たちは世の中のそういう言葉遣いっていうものに関心を放ってないか。世の中の服装ってどうです？流行の服装って、そういうものに私たち関心を払ってません？この世と調子を合わせていけないっていうんです。我々はこの世と区別されるべき存在です。私たちが喜ばせたいと思っているのは世の中の人じゃないんです。世の中の人たちの関心を払おうとしているんじゃないんです。神に喜ばれたいし、そのためにだけ生きているんです。パウロが最初に言うことは、信仰者の皆さん、この世と調子を合わせていけないって。我々の周りはテレビを見てもそうです。映画を見てもそうでしょう。本を読んでもそうでしょう。こういう生き方が素晴らしいんだって皆さんを洗脳しようとするものに溢れています。音楽もそうです。パウロは言うんです。気をつけなさいって。神が喜ばれる生き方、それをあなたは選んでいくことが必要だって。じゃあどうしたらいいのかって。簡単です。聖書に立ち返ることなんです。この世の知恵ではなくて、神様の知恵に基づいて生きていくことです。そしてもう一つ、二つ目の命令がここに記されました。心の一心によって自分を変えなさいって。逆に今度はしなきゃいけないこと、さっきはしてはならないことを言いました。今度はしなければならないことを言っています。心の一心によって自分を変えなさいと、自分を変えなさいというのが命令です。心と記されています。これは心構えであったり、考え方であったり、思考力という、そういう意味を持った言葉を使っています。それを新しくしなさいと言うんです。考え方を新しくすることによって自分を変えていきなさいというのが命令です。この自分を変えるという命令も、姿を変えていく、そういう意味があります。ですからこの言葉は新約聖書の中で4回しか出てこないんですが、その2回はイエス・キリストの参上の変貌の時に使われている言葉です。マタイの17章の2節のところに、彼らの目の前でイエスの見姿が変わりとあります。その言葉です。参上の変貌のところを思い出してください。何が起こったのか。ペテロとヨハネとヤコブを連れてイエス様は高い山に登っていかれた。その時に彼らの目の前でご自分の見姿が変わったとあります。何が起こったのか。イエス様が一体誰であるか。それが外側に明確に示されたということです。イエス様は別人になったんじゃないんです。イエス様は神である方が神であることを外側に明らかに示されたということです。 見姿が変わってどうなった？御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったって。ご自分が神であるということを明らかにお見せになったんです。神であられる方が神であることを明らかに示されたんです。ですからパウロはここでこういうことをしなさいという肯定的な命令においてこういうことを言うんです。新しくされた内なる人にふさわしい行い、生き方をする人へとますます変えられていきなさい。だってもうあなたの内なる人は新しくされたんです。新しくされたものとしてますます変えられていくように。しかもこれは先ほどと同じように現在形です。この過程というのは継続してなされるものだからです。変えられていく過程というのは継続されるものです。しかもこれも受け身です。受動体です。なぜならこの働きは聖霊なる神様によってなされる働きだからです。コリント第2の手紙の3章の18節には、私たちは皆顔の覆いを取り抜けられて鏡のように死の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと死と同じ姿に、同じ形に姿を変えられていきます。出てきました言葉が。変えられていきます。これはまさに御霊なる死の働きによるんだと。聖霊があなたを変えていってくれる。あなたの内側を清めてくださった神、あなたの内なる人を新しくくださった神、あなたを作り変えてくださった神、その神は作り変えてくださったものとしてふさわしい行いをするものへと日々変えていかれるんです。あなたの内側を変えられました。でも行いはまだでしょ。行いはまだ不完全でしょ。でも神はその行いをも変えていってくれるんです。そのことをパウロ言ってます。同じことをフィリピンの3章の21節でもこんなふうにパウロは語っています。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。神があなたを変えてってくれるって。だからある人こう思うかもしれない。じゃあ変えていくるっていう、そういう変えていかれるっていうその働きは神様のなされる働きなんだったら私は何もしなくていいんじゃないかって。全部神に任しておけば。確かに御言葉は神の働きだと教えてますが、じゃああなたに何の責任もないのかというとそうは言っていません。この世と調子を合わせていかないためにあなたの心を新しくし続けていくという責任があるんです。いくつかの聖書の訳を皆さんのところに引用しておきました。公約聖書を見るとあなた方はこの世と妥協してはならない、むしろ心を新たにすることによってとあります。新共同訳を見るとあなた方はこの世に習ってはなりません、むしろ心を新たにして自分を変えていただきたい。文語訳はどうです？またこのように習うなと。心を変えて新たにせよって。つまり、私たちが変わっていくためには、あなたのその心というものを虚しいものに向けてはならないということです。あなたの心がそうして神に喜ばれるものと変えられていくことによって、あなたの行動に影響が出てくるわけです。我々ローマ書の1章の18節から学んだときに、人間の考えることが悪ければ、その行動がもっと悪くなっていくということを見てきました。今度は逆なんです。考えが悪ければ行動がどんどん悪くなっていく。じゃあ考えが正しければ、その行動はだんだん良くなっていくという話です。この世は、あらゆる誘惑を持ってあなたの心を虜にしようと働いています。外側からあなたの心に働きかけるんです。だからパウロは日々あなたの心を新たにするようにとそのように命じたんです。あなたの心が日々新しくされることによってこういった誘惑に勝利するだけじゃなくて正しい行動を持ってあなたは死を明かしすることができる。じゃあ出てくる当然の質問というのはじゃあどうやったら私は自分の心を日々新しくすることができるのか。そういったふさわしくないものを捨てるというのは確かにそうです。じゃあどうしたら自分の心を新しくすることができるのか。 先ほど見たと同じです。神様の御言葉によるんです。テモテ第2の手紙の3の15のところでは、幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書の持っている力、あなたに知恵を与えてくれるんです。どうやって生きていくべきか教えてくれるんです。あなたを救いに導き、あなたが神に喜ばれる生き方をする、それを教えてくれるのがこの聖書だと言います。ダビデはこう言います。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました、ね、同時にダビデはこう言っています。詩編の40編の8節には、我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。つまり罪を犯さないためにどうするか、何です？聖書の御言葉を心に蓄えることでしょ。じゃあ今度、神に喜ばれる行いをするためにはどうしたらいいのかって。何て言ってます？神様の御言葉を心に蓄えることなんです。つまり御言葉を蓄えることによって、しっかり御言葉を学び、御言葉をしっかり覚え、そして御言葉を実践していく、その時にあなたは神の前に喜ばれない行いから自らを守ることになり、あなたは神に喜ばれる行いを成していくものへと変えられていくんです。二つの命令がありました。救われた人に対して、新しく生まれ変わった者に対して、生まれ変わった者にふさわしくない生き方をしてはならないって言いました。内なる人にふさわしくないかつての行い、生き方へ再び染まることがあってはならない。そしてもう一つの命令は、救われた新しく生まれ変わった者にふさわしい生き方をしなさい。内なる人にふさわしい生き方をしていきなさい。信仰者の皆さん、御言葉です。これに立って、これに従っていくことです。それがあなた自身を守ります。それがあなた自身を変えてきます。シカゴのムーディ教会の牧師だとウォーレン・ウェルズビーという方はこう言います。もしこの世があなたの考えを支配するなら、あなたは調子を合わせたものであります。もし神があなたの考えを支配するなら、あなたは変えられたものである。この世の考えではなくて、神様の考えがあなたの心を支配し続けるように、あなたの心を捧げ続けていきなさい。主よ、どうぞあなたの御言葉に満たし続けてください。あなたの考えにどうぞ私の心を満たし続けてください。それはあなたに喜ばれることをして、あなたの栄光を表したいから、そうやって生きていくんです。どうぞそうやって歩んでください。父なる神様、この時間を神様あなたに感謝します。あなたはいつも御言葉を持って私たちにどのように歩んでいくかを教えてくださいます。どうぞ御言葉をただ聞くだけでなくて、そして聞いてすぐに忘れてしまう、そのようにその愚かな歩みをするんじゃなくて、御言葉をしっかりと覚えて御言葉に従っていくものとして、私たちが歩んでいくことができるように、どうぞあなたがお一人一人を助けてください。それぞれの心に御言葉に対する渇きを与えてくださるように、そして御言葉をしっかりと蓄えて、しっかりとその御言葉を実践するために、新たな決心を持って、今日からあなたを仰ぎ見ながら出ていくことができるように、それぞれを助けてください。この信仰者一人一人が御言葉によって変えられていきますように、そして変えられることによってあなたの御栄えが表されていきますように、そのことを願ってイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。